折り会第23節氏子が神と仲居をする信心ぞ。神を恐れるようにすると信心にならぬ。神に近寄るようにせよ。難儀は神様と私どもとの仲立ちです。そこから神様との交流が始まります。難儀が親愛と悟れる頃にはいよいよ神様との中に切っても切れぬ仲が生まれます。神の働きそのままに受けて受けて受け抜くとき、神の働きそのままのおかげの世界が生みなされてきます。神様との交流が始まりますと師匠大坪宗一郎氏はミニゴリ会で、このミニゴリ会で述べておられますね。今朝いただきますのは、それこそこの天地との交流ということなのですが、天地との交流、いわば神様、天地金の神様とのコミュニケーションということを師匠はおっしゃっておられました。昨日いただきますのは恩を知るということでしたが、そこにまあ信心の中で大切なことの、まあ、いくつかありますね。願いでしたか、そして改まるということでしたか、そしてまた昨日の神の恩を知るということ、そしてまたもう一つは、それこそ天地との交流、神様とのコミュニケーションということがありますね。これらのどれが欠けても信心、誠の信心とは言えないと思いますね。誠の信心を進めるということにおいては、やはり願うということ、改まるということ、恩を知るということ、そして天地とのコミュニケーション、神様とのコミュニケーション、いわゆる天地との交流ということですね。これがやはり必要になってまいりますね。その例えば神様とのコミュニケーションといいますと、いわゆる普通でいう神様からお知らせをいただくといったようなことですけれども、まあお知らせをいただくにもいろいろありますね。ご祈念中にいただくご神願であったり、ご神事ですか、耳に聞こえてくる、この辺が微妙なとこがあるのですが、よく何ですか、あれは耳鳴りがするとか幻聴を聞くとかいうことがありますね。それが幻聴なのか神様からのお声なのか、まあこの辺が微妙なとこで、どこでどう判断したらよいのか私もよく分かりません。幻聴というのがどういうのか分かりませんから、ただそういうふうな、その神様からのコミュニケーションの、その何と言いましょうかね、であるような場合もあるような感じがいたしますね。それをただ人間がまあ心の病だというふうにしてしまっているところもあるのではないかと思いますが、あるそのご信者さんの一人に、私にはその幻聴が聞こえますとかおっしゃっておられた方がおられましたが、それを幻聴といただくのか神様からのお知らせといただくのか、まあ、大変微妙なところがありましょうけれども、まあ普通の一般の方で神様からお知らせをいただくということは、そういう体験がまず少ないと思いますね。まあよほどの何か神がかりになったというのでしょうか、そういう状態でなければなかなか神様からお知らせをいただいたとは思えない、いただけない、あ、今のは神様からのお知らせだ、まあ、お夢というのもありますね。あ、今朝は夢を見た、 あれは神様からの、まあ、お告げだ、まあ、いわゆる神からのお告げがあったというわけですけれども、 と素直に神様のお告げだ、神様からの何かお知らせだと素直にそういただく人はまあ少ないと思いますね。たとえそういうものがあっておったにしてもですね。そこのところが師匠大坪宗一郎氏のもとで新人の稽古をさせていただいておりますと、明らかにこれは神様のお知らせだ、こういうお知らせだ、夢を見る、それは神様からのこういうお夢だということを教えていただきます。まあ精神学でも精神科の学問的にもですか、その夢判断というものをしたり、夢で心理学ですかね、あれはどういう夢を見た、あこれはどういう心の表れだといったようなことを研究したりするところもあるようですけれども、私どもがいただく神様からのお知らせとしてのお夢ですね、そういうものがあります。そのそういうものがいわゆる神様とのコミュニケーションの一つだと思うのですが、それがなぜいただけれるのか、どうして師匠のもとで新人の稽古をしているとその新人が手厚いとか 手薄ということはありませんね、新人がまだ、まあ、未熟というのでしょうか、し始めたという人たちに関わらずいただけますね。まあ普通で言えば特赦だとか新人の特をがついた人とか新人の手厚い人が神様のお知らせをいただくものだというのがまあお道でも通り相場だと思いますけれども、師匠のもとでは違いますね。むしろ辛抱力のない人であったり新人の初めの頃の人であったり、そういう方たちの方が子供でも、新人はあまり新人気のない子供でも的確なお知らせを神様からいただくことがあります。まあ、ある意味純粋だからであるかもしれませんね。いただきやすい、神様がまあ語りかけやすいとでも言うのでしょうか、またその語りかけがなければ新人がなかなか進まないという人に対しても、やっぱ辛抱力がない、神様から一声かけてもらわなければなかなか辛抱ができないという人に対してもよく授けられるようですね。ですから辛抱力がある新人のいわゆる教えをよく守ることができる、別に誰から何の神様からのそういうお助けをいただくなくとも、いわゆる御師の行を新人ができるといったような人たちには神様のお知らせはあまりないというか必要がないわけですね。神様のお知らせがなくとも教えを行事守ることができるわけですから。師匠もおっしゃっておられましたが、だんだん御晩年になられてだんだん神様からのお知らせが少なくなったといったようなことをおっしゃっておられたことがあります。新人が進めば進むほどお知らせが多くなるというものではありませんね。その師匠と天地金の神様との間にはある種のパイプのようなものがつながっているのだと、これは私どもが学院に行かせていただき、夏休みに帰ってきた時に師匠のもとにご挨拶に行かせていただきました。その時ご理解くださったことの一つでしたが、ここでみんながお知らせをいただいたりするのは、それは私と神様、これ師匠のことですね、師匠私と神様との間にパイプのようなものがつながっている、そのパイプを通してみんなにもその神様からの直接的なお知らせが流れていくのだ、それによって神様がみんなをご信者さんであったり修行生の先生であったり というものを神様が直接指導してくださる、そういう働きがここではあるのだ。だからここではみんながお知らせをいただくのだというようなことをご理解くださったことがあります。師匠と神様、天地金の神様との間にパイプのようなものがつながっているというわけです。そのパイプを通して弟子たちやご信者さんの身の上にも直接神様からのお知らせがある。それによって何と言いましょうか、ご共同くださっているということなのですね。ですから師匠のもとで信心する者は大抵誰でも何かしらのお夢をいただいたりお知らせをいただいたりいたしますね。そういう神様とのコミュニケーションの仕方があります。またもう一つは、成り行きの中に神様のお心を感じるという感じ方がありますね。これなどはそれこそ師匠が調べるのを忘れましたけれども、昭和57年10月16日開教15年の記念祭が使えられます。師匠がもちろん祭司をお使いになり、それまで随分糖尿病でが進んでおられたようですが、いよいよその記念祭10月16日を使えられた後に、2、3日してでしたか、18日19日の朝でしたかね、そのいよいよお出ましの途中に倒れられてしまいました。そしてご入院ということになりました。師匠自ら入院されるわけではありませんから、周りの人が入院させてしまったというところでしょうね。で、福大病院に入院しておられました。そしてその名古屋の方から、確かあれは月参りだと思いますが、月参りをしてきておられたおばあさんがおられました。そして哀楽に参拝する途中に福岡で降りて、福大病院にお見舞いに行かれたそうです。行かれたようですね。そしてその親奥様も、大奥様ですから、当時の親奥様ですね、もう看病で泊まっておられましたから、泊まり込みですからね、そのいろいろな差し入れというのでしょうかね、そういうものを持っていかれたそうです。そしてその中に、確かどっかの神社かなんかからいただかれたというその手ぬぐいもお持ちになられたそうです。この手ぬぐいは親先生が何か汗を拭くのでも使われますようにということでしょうかね。それで日本手ぬぐいを持っていかれたそうです。そのことにまつわってのことなのですが、その師匠が翌年の約半年ちょっとでしたかのご入院でしたが、4月の末頃に確かご退院になりました。そして5月1日がその月例祭に退院御礼報告祭ですかというようなものを合わせて使えられたのですが、その時のお話の中に、入院ということになった、そして大変苦しかった、師匠もその病気の苦しみの中に、糖尿病の苦しみの中に、これほど苦しいということであるならば、もう今まで自分が一切が親愛だと、そう実感もし、そう説いてもきたけれども、あれはもしかしたら間違いではなかったのだろうか、とふと自らの中に疑問が 沸き起こられたそうです。そこにすかさずその当時ですね、親奥様が、長屋の森さんが見えられこれをお供えしていかれましたと言って、その師匠が自分の一切信愛論は間違いではなかったろうかと思われた、そのまあ刹那というのでしょうか、その時に、まさにその時にその日本手ぬぐいを持ってこられたそうです。まあそれは親奥様がですね、直接森さんはお会いできませんからね。それでその場で親奥様がその手ぬぐいを広げて見せてくださったそうです。その図柄がなんといわゆるイノシシに大黒様がまたがっているという図柄の日本手ぬぐいだったそうです。イノシシ年だったのかもしれませんね。何かそのイノシシ年の時に神社側の方たちがに配られたのかもしれません。それを森さんがまあいただいておられてお供えされたわけですが、イノシシというのは猪突猛進、一直線に進むものですね。大黒様というのは愛楽では師匠大坪宗一郎氏のことを大黒様と表現されます。まあ大黒天の徳を預かっておられるということでしょうかね。その大黒様、まあ昔は大黒様を師匠の代わりとしてお祭りしておられましたが、方もおられましたが、その途中からそれはまかりならぬということで、まあご本部からですかやめられましたけれども、その大黒様、師匠のことを称して大黒様と言われるわけですから、その師匠がいわゆるイノシシの上にまたがっている、まあまたがっているというのか乗っているという図柄でしたかね。ですから師匠はそこでひらめかれたわけですね。これは神様が貫けと、一直線に貫けとおっしゃっておられるのだと、いわば一切親愛を貫けとおっしゃっておられるのだと師匠はピンとこらえたわけですね。新人の稽古にはそういう新人センス、ピンとくるものが必要ですね。いわば神様から一切親愛を貫けよと声がかかったわけでもなければ、ご心願をいただかれたとかそういうことではありませんけれども、その内行きの中に師匠がこれはどうしたことだろうかと思われた、そのまあ忖度同時のようなものでしょうかね。そのまさにその時に日本手ぬぐいのお供えがあった。それを広げてみられたら、そこにはイノシシの上に乗った大黒様の図柄であった。これはまさしく神様が貫け、一直線に貫けとおっしゃっておられるのだと、その神様のお心をその成り行きの中に、そういうお働きの中に実感せられたわけですね。いわばこういうそういう神様とのコミュニケーション、神様のお心を感じ取っていくということもありますね。ですから改めて師匠は一切親愛ということを貫かれることになりましたね。神様との交流、コミュニケーションがいかに大切であるかということでもありますね。もしその時のお供えがあってなかったならば、また別なことになっていたのかもしれません。新人を進めていく上では、やはり神様との交流、天地との交流、コミュニケーション、これが極 キーになることがありますね。成り行きの中に神様の心を感じる、そういうセンスを育てていきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。